しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。このしごくりラジオは仕事クリエイターである私ですね、大橋が仕事作りに関する話をしていくポッドキャスト番組となっています。仕事作りはその名の通り、まあカタカナで仕事と書きますが、企業でもいいですが、自分で仕事を作る、まあなんかですね、そのお客さん、まあ誰かに喜んでもらう価値を作っていくことを仕事と定義して、で当然ながらですね、お金をもらわないはですね、そこに、なんだろう、オプションというかですね、付与するかどうかだけなんですが、まずは価値を届けていきましょうと。その上で、お金になりますよねってことで、お金を先に持ってきすぎると、まあ、おかしくなるんじゃないかみたいなのがあったりします。お金はダメじゃないですけどね、お金みたいなね、どうですか嫌ですか、はい、いいですか、わかりませんが、まあそのお金大好きみたいな人はこの番組聞いてないと思いますので、まあそこは安心して、聞いてください今回ですね、そんな感じです。今回ですね、しごくりとは何か、ではないですが、まあ、最近感じたことをですね、まあ、いくつか、束ねて、お話ししていきたいと思います。でまあその仕事、まあ、メタ的な話になるんでね、あんまり面白くないかもしれませんが、じゃあ僕にとってのしごくりとは何か、仕事クリエイトとは何か、そんな話を、少し、お話しできればいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。そうですねっていうちょっとですね、いろいろ話すことが、ありますが、まずですね、なんかいろいろ言ってたかもしれませんが、しごくり、スペース、しごくりとは、しごくりスペースとかね言ってましたけど、まあ、いろいろ、まあ、ガッチャンコなんていうね言葉が通じるか分かりませんが、まとめまして、しごくりスペース、しごくりディスコードという感じにしています。しています。というのは、まあ僕ですね、仕事クリエイター大橋がですね、提供する、まあ、サービスというか、場作りとしてね、提供しています。場というとなんか、いろいろあると思うんですが、まあオンラインサロンみたいな感じなのかな、分かりませんが、メタライフというですね、2D メタバースという場もありますし、まあ、そこでもいいですし、すごく、ディスコードというですね、まあ、テキスト、チャットが主になりますが、その場でもいいですし、いつでも、まあ基本的にアクセスできるという場を設けています。でですね、いろいろお話しした、し、あと、まあ、聞いてない方ももちろんいらっしゃると思うんで、改めて話していくと、結局ですね、しごくりスペースとか参加しますとか、しごくりディスコード自体は無料にしましたというか無料です。で、まあ、今後どうなるか置いといてっていう話はしてたんですが、じゃあその価値としてね、ね、冒頭にもお話ししましたけど、僕のその何だろう、情報もしくはやり取り、場にいるなんか空気、わかんないです、まあ、僕とね、あの仲良しの、テルさんという方ぐらいしか今いないんですがそうです、いらっしゃらないですが、別にいいんですよね。で少しずつですね、まあ、人が増えていくのかな、わかりませんけど、増えていった時に、まあ、増えていくことを信じて、増やしましょう。増やすっていうのも変なんですけどね、増やしたいわけじゃなくて、結果的にまずその場に人が増えるということは何かっていうと、仕事作りしたいとか、その仕送りってなんか楽しそうだねっていう、その価値作っていきましょうみたいな、なんかそれだけ聞くとちょっと自己啓発っぽすぎるでちょっと怖いかもしれないですけど、価値っていうのはその自分で仕事とか何かこう誰かに喜んでもらうことをやりませんかっていう、まあプロジェクトですね、啓蒙に近い、啓蒙に近いですね。で余計なお世話でおせっかいだよねっていう人は来ないじゃないですか。で来ないと思います、そういう方は。で別に意識高いとかっていうよりも、社会のためにとかは別に僕が言ってるだけなんで無視していただいて、リスナーのあなたがご興味あれば、なんて言うんだろう、なんかやってみたいなと思ったら、なんか入ってもらってっていうよりも、なんか来てもらって、なんか雰囲気掴んでもらって、雰囲気あるか分かりませんが、まあ僕がいるって、僕がこうやって喋ってますけど、別にスペースでと喋ってるわけでもないですし、基本的にチャットになりますが、僕がまあこの、いると、 だからポッドキャストも一つの入り口になるし、あとはテキストだったら僕だったらブログとか、あと最近ね話しましたけどノートをやったりとか、まあ、X がね全然あの頼りにならないですが、 X で、ぼやけをしつつ、なんかそこだから興味持ってもらえるのかな、わかりませんか全部疑問系になってますけど、なってもらえるのかな、わかりませんけど、まあ楽しみながら、やっていきたいと思います。でその仕送りってじゃあなんだって時に、その過程としてですね、まあ僕はなるべく見せていこうとしてます。で仕送りしてきた、まあその実績じゃないんだけど、お客さんに対しては正直弱いです。なぜならアイデア出すっていうところしかやらないのでね、そうじゃないのもありますよ、授業企画作ってありますけど、その先ってねなかなか01のタッチのところで、0から1にしますところでタッチして終わりなのでね、あって、それじゃあずっとやったらいいじゃんっていう人もいるかもしれないですけど、まあ先方の都合、お客さんの都合ありますし、あと僕がそれ面白いかなと思うのもありますよね、正直ね。要は最初にアイデア出して形にして、それをずっと伴走していくってできますって、まあリスナーのあなたがどう思われるか分かんないですけど、僕はですねなんか途中で飽きちゃうんですよね、やっぱね。で当然その方がね、お客さんがやるっていうことがあるから、それを、一緒にねサポートするっていうのができるわけで、まあサポートっていう状態偉そうなんですが、まあ一緒になんか考えてね、難しいっすねとか、これはやりましょうよとかね、いろいろいい感じでね、話すと。でその時にあんまり価値観がずれすぎるとね、お金がね最初に何だろう、1分動いたら必ずお金が入れたいですとかね、そういうことを言ってる人いるわけですよ。あの言い方変えると、何だろう、月1万円払うんで月5万円儲かる方法を教えてくださいみたいな人が、まあいるわけですよね。で僕からすると意味が分かんないんですけど意味わかんないっていうのは、そのそんな方法あるわけないじゃないですかっていうことで、投資とか、なんて言うんだろう、その自分の時間を投じるぐらいの意味で投資ですよね。これが何か来るから AI ちょっとやって勉強しようみたいなやつとかできないですよね、その考え方だと。それはさすがにしんどいから、そういう方はね僕のお客さんにもならないから、そういう方はまだ聞いてないと思って話してます。聞いてたらごめんなさい別にその心証悪いというよりも無理じゃないですかっていう、それだけです、ただ単に。そうそれって確実に成功する投資ってやつじゃないですかね。怖くないですか、必ず儲かる株投資とかね、今だったらNISA必ず儲かりますとか、ね、怖くないですか。分かんない、まあいいや。でそういうことじゃなくて、ごめんなさい、話戻すと、僕がですね、じゃあその仕送りスペースとか仕送りディスコードっていうように場に対して何を提供してるか、まあ場っていうとちょっと分かりづらいかもしれないですけど、参加者に何を提供してるかって言ったら、まあ、ある種その情報なんですよね、こういうのあったよって。で情報って何かって言ったら、まあビジネスニュースカフェっていうのをね、ビジニューって自分で言ってるんですが、これいろいろビジニューって言ってたらニューじゃないですか、新しいじゃないですか。だからビジニューで、要はビジネスの新しいことを考えましょうとか、新しいビジネスとか見つけて共有しましょうとか、別にその変な怪しいやつじゃないですよ、別に世の中に出てるやつで、これ面白いですよねとか、これあんまりないですよねっていうのを共有してきたいんですよね、結構ね。そうで、その話できる人って意外にいないって僕は思ってるんですけど、リスナーのあなたはいかがでしょうか。で昔ですね、あのオープンチャットですよ、 LINE のオープンチャットかなんか見た時に、なんか殺伐としててですね、怖みたいな、まあ無料ですしね、なんか怖いなみたいなのがあって、で恐る恐るなんか来てくれる人もいて、なんか怖さがあるのかもしれないですね。だからもしかしたら僕のこのねラジオ、もしかしてしごくりスペース怖いとか思ってたらちょっと心外なんですが、怖いのかなみたいなね、ちょっとごめんなさいね、なんか丸腹みたいなね、了解丸みたいな感じになってたらちょっとやべえなと思うんで、そこはなんか修正しつつやっていきたいですね。まあとはいえ砕けすぎてなんか全然ぐにゃぐにゃしてたらいけないですし、その何て言うんですか、無料ですって言ってますけど、無料を押すわけではなくて入れますって感じですよね。で一応その仕送りスペースを通してディスコードを知ってもらったりしてっていう感じに設計になってます。はい、このポッドキャストでも仕送りスペースの一応確認しますね、ごめんなさいね、確認していった方がいいと思うんですが、仕送りスペースいます、はい書いてますね、います、はい、で喋ってる時もちょっと離席したりとかでいますが、でそうです。で そうですね、メンバーシップというのも設けました。まあ、お布施っていうもので、まあ、お布施だというと寄付っぽいですけど、メンバーシップというと、まあ、いわゆる本当に月額制サブスクで、まあ、500円と、してみました。で、500円が安いか高いかは、もう、参加者の人にね、投げるとして、これは、強制でも、強制でももちろんありません。で、以前ですね、ビジネスニュースカフェっていうのは有料にしてたんですけど、1000円とかかな、やってたんですけど、まあ、それも別に特に人もいたわけじゃないんで、いいと。で、じゃあそのビジネスニュースカフェのさっき言ったビジニューって言ってるようなのと一緒ですが、要は新しいビジネスこういうのありましたよ、どう思いますか、もしくはこう考えられます。で、アウトプットの量というのは、まあ、当然ながらその制限したりというか、いろいろしてると、なんていうの、人がいなければしないとかっていう風になるじゃないですかね。でもそこはちょっと一旦、切り替えて、僕の中での切り替えなんですけど、まずは出してって、まあ、面白がってくれるところから少しずつ、広げていくってところがあります。で、僕自身がですね、このリサーチということで、リサーチしたいためにリサーチしてるわけじゃないんですけどね、なんか世の中の情報とか、まあ、アイディア、さっき言った新しいビジネスとかね、それこそ仕事作りって観点で、これどうやって、成り立つんだろうとか、あとはどうやってお客さん集めるんだろうとか、ね、それはそのビジネス事業者に対してへの、投げかけ問いかけでもありますが、一方で、それなんていうの、別に批判という意味じゃなくて、考える、ね、材料させてもらってるって感じですよね。そうそうそう。で、日経のニュースしかり、ウェブメディアのニュースしかりですね。で、全然知らないアイデアもいっぱいありますし、そういうのを取り上げていくっていうのが一つ大きなものなんじゃないかなって、昨日今日なんか気づきました。今更かもしれませんが、はい。で、仕事作りのヒントになるわけですね。のヒントになるわけですねっていうのは、ね、僕にもなってるんですね。例えばそれをお客さんの、アイデア出しの時にこういう人もいますからっていうふうにすぐ出せるかっていうのは普段やってないとできないじゃないですか。つまり僕が普段やっていることを、まあ、アウトプットする場として、まあ、ポッドキャストもありますが、ポッドキャストだとね、情報とかアイデアとかまだまだ扱いづらいですよね。トークベースにはなるんですけど、なかなか、分かりづらい部分もあるんで、端的にニュース見たいとか記事見たいっていうね、インプットしたいっていう方にはやっぱりディスコード、がおすすめってことで、ビジニューってことで、まあ、まあ、よかったらサブスクぐらいです。はい。よかったらサブスクで、価値として、当然ながら、これは手前味噌になってしまいますが、月500円の価値はあるよねとは思ってもちろんやってます。はい。で、メンバーシップのその優待制度みたいなものっていうのは一応書いてますが、まあまあ、これからっていう感じはしますよね。当然そのね、アドバイスなり DM してチャットして、ね、仕事作りの相談乗るとかもちろんやりますし、それはもう別にメンバーというか無料の一人は優遇するぐらいの感じで、当然ね、お金払っていただいてるんで優遇するぐらいの感じでやっていくと。で、あとは、なんか前も言いましたけど、その中で発生する、まあ、本当にアイデア出してください依頼とか、壁打ちしてください、本当に通話ですね、オンライン通話してどうこうっていうことを依頼いただく場合は、別料金が発生すると、これでもう分かりやすくいいじゃんっていうことにしてます。はい。まあ、それを割り切って依頼いただくとお金が発生する。なんで整理すると、別に仕送りスペース、仕送りディスコードではお金が発生しません。気軽に遊びに来てください。で、それ別にね、会話したら発生するとかもありません。はい。で、やり取りしてもらって、なんかいいなと思っていただいたら、そのまあ、寄付じゃないけどオフセっていうのがあるんで、メンバーシップでサブスクする、もちろんファンレターっていう形で、単発でね、寄付というかね、お金をお届けいただくこともできるんで、まあ、ありがたく、仕送り活動に使わせていただくと。で、仕送り活動って何かって言ったら、まあ、こうやって情報を集めてきて、こういうのありますよっていうふうに紹介したり、これってどうなんでしょうねっていうふうに、まあ、僕なりの観点とか、まあ、考察だと思うんですが、多分ここが価値が出てくるんじゃないかなと思います。まあ、ここがですね、結局、全く何もやってなかったら価値があるとか何も言えないんですが、さすがに、いろいろそのなんだろう、企画なりね、アウトプットなりリサーチのアウトプット出してきてお金いただいてやってきたんで、さすがにもう、なんて言うんだろう、価値がないですとはさすがに言うとね、逆に今までのお客様とかこれからのお客様に対して失礼なんで、価値はあります。うん、あります、多分 あとはそのそういうなんていうんだろうな、求めている人が、適切なものに、まあ、こう噛み砕けるかぐらいなのかなっていうところですかね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、例えば最近って言いましたっけ、あの忘れ物のなんか、変装代行みたいな、ワスラックだったかな、サービスがあったんですが、それは面白いんですけど、代理人立てて警察とかに行ってできるんだけど、結局ですよ、その忘れ物とか遺失物ってどこまで何で保証するんだろうなってことで、特に外国人の、ね、方向けとか外国人観光客の方向けだったんで、名前が書いてるのかとかね、なんかちょっとよく分かんなくて、まあ、そのあたりなんかつっついてリサーチして調べてなんか出てきたら面白いかなと思っててぐらいのものがあったりするわけですよ、例えばね。でそういうのも、あ、なんか単純に代行サービスですねっていうふうに見る人もいれば、これはいろいろ展開できるなっていうふうに見る人もいるし、要は捉え方次第なんですよね。最近のそのノート小ネタ超小ネタも始めてますけど、結局捉え方次第なんですよ。だから、なんか何て言うんだろうな、大きなアイディアがあってそれがすぐすごく形になるっていうよりも、小さなネタみたいなものがあった時にいくつもあって、アイデアの種ですねがあって、まあある日突然ではないけど考えていって成長していって、結合するみたいなとか大きくなるみたいなのが、多分その有機的な感じが多分近い、ですかね。そうだから、ある人にとっては全然刺さらないものがある人にとって全然刺さったり、逆もあるじゃないですか、このこだわって。そう僕がですね、そのなんか価値かなぐらいの時に言ってるのが、まあ、これインプットして情報を出してって、もしくは情報だけではちょっと分かりづらいですけど、まあ、噛み砕いたらこうなるんじゃないか、こういうビジネスになるんじゃないかとかってことを、まあ、日々考えてインプットしているわけですよ。アウトプットもしますけど。でそれがですね、仕送り活動として仕事作りしたい人にとっては、あ、ビジネスだったらそういうこと考えなきゃいけないなっていうのもあったり、そのビジネスじゃなくてプロジェクトで、しかもボランタリーだからそこまで考えなくていいなって思いたいけど、結局その NPO とか NPO 法人とか非営利活動でもお金稼ぐ部分が出てきて、で稼ぐ、なぜ稼ぐかっていうのはですね、シンプルに活動を維持するためにやらなきゃいけなくて、ね、人がいれば人が、物が運べば物を運ぶ代金もいますしね、そこがあるんですよね。でそれがお金を使わずにできたら、お金って稼がなくてもよかったりするんですが、まあ、そこはお金が使わなきゃいけないってことで、まあ、僕の場合はそのね、整形というかね、その調べたり、まとめたりっていうので時間がかかりますし、まあ、ある種僕の、AI では僕はないですが、僕をうまく使ってもらうっていう意味での、サブスクというかね、感覚、なんだろう、なんていうんだろう、こういうの、ジャンキーではないですけどね、うん、じゃらじゃらってやるとなんかガコって出てくるみたいな、まあ、そんな感じ、うん、のもうちょっといいやつちょっと自分で言うのも気恥ずかしい部分があるんですが、まあそこはちょっと言っておくという感じです。なんで、まあ、仕送り活動という、まあ、おかしな仕送り活動を支援してくれる方はぜひ、お布施してみてください。まあそれぐらいにしときましょう。あんまり言うとくどくなるんで、はい。で、そういうふうにですね、仕送り活動というのを、まあ、1個目そういうお布施、ごめんなさい、メンバーシップというのを、作りました。これはですね、リンク貼っておこうと思います。はい、今回のね、概要欄に貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。別にその見てね払えってことじゃなくて、仕送りスペースとか入ってもらって、仕送りディスコード入ってもらってから、あったなってぐらいで、はい、そう、でですね、であと思い出し話になるんで、ちょっと長くなるんで、かなり端的に言うと、まあ、ふと思ったのが、そのこの仕送りって何っていうことなんですけど、仕事なのかっていう時に言うと、まあ、仕事なのかな。でね、前紹介しましたけど、伊藤浄一さんって方が言われてたってことを、まあ、入山さんっていう方が参照してたんで、孫引きになってるんですけど、二次引き、なんだっけ、仕事、働くと遊びと学びが一緒みたいなところでいくと、まあ、ど真ん中って感じですね、僕にとって仕送りって。要はそのなんていうんだろうな、ビジネスって考えちゃうとお金を得なきゃいけないから、お金を得なきゃとか人を集めなきゃみたいになるじゃないですか。そんな感じでは全然ないはずなんで、そうで、もちろんその仕送りスペースとか仕送りディスコード来る人が永久的に今後ずっと0人だったらちょっとまずいですけど、 さすがにそれはないんじゃないか説です、うん、でなってたらすいません。でさすがにこれ聞いてる方で全く刺さらんっていく人はいないんじゃないか。でもちろん皆さん聞いてる方が絶対来てくださいってことでもないですし、いやそういうのはいいっすわっていう人もいらっしゃると思うんで、まあ、それは全然あの聞いてくださる方で嬉しいです、はい、興味があればぜひ来てくださいって感じです。でそういうのはあるんです。結局ゼロってないよねって話で、YouTuber としてね、弱小 YouTuber としてね、その登録者数がね、1人2人になりましたって、今2人ぐらいじゃないかな、そうそうそう、あゼロじゃないんだっていう。であとですね、そうそうそう、自分のその YouTube、 あそうそう、その YouTube の動画も、自分が見ているから1っていうのもあるんですけどゼロにはならんのだなっていうね。そのなんか適当にねたまたま見た人がいてもなんだこれって思った人もいると思うんですけど、リスナーの方で見てる人はいないかもしれないですが、あそれでもゼロじゃないんだって結構良くないですか。うん、そんなもんかなって思いまして、ゼロじゃないっていいなって、1だなって。で1があるってことはその人とかもしくはそれ以外の人も含めて N イコール1、要は誰か人に刺さるってことはやっぱり何かあるんですよきっと。そこを信じていこうと信じていくしかないって感じです、うん。まあ、よくあるじゃないですか、それ集まんなかったらどうするんですか、やってみて失敗したらどうするんですかって。まあまあ分かるんですよ、全部分かります、もう手に取るように分かるそうそうそう。でちなみにだから、僕は全然成功してるってことはなくて、そんなこともいっぱいやりましたし、なんかうまくいかなかったなってことしかないですよ。9割9分9割9分失敗してるんじゃないかなぐらい。そうそう、その中でやってて、あこうかもしれないなっていう学びが残ってなんとかみたいな感じです、うん。だから話戻すと、働く、学ぶ、遊ぶっていうのに近いわけですよね。要はそれでお金になる部分がこれから出てくってことを信じて僕が勝手に信じてるんで、あのプレッシャーとか圧になったらごめんなさい、うん。だけど価値として思ってもらったら多分心が動いているはずなんで、そのメンバーシップとかもまあできるんじゃないかっていう仮説です。で、学ぶってことでは当然僕がインプットしたりしてくるんで学んでて、であと、遊びってことですね。働く、学ぶ、遊ぶってことでいくと、まあ遊んでる感じなんですよね別にね。そうそうそうそう。で、何度も言ってますけど、アイデア出しもそうだし、リサーチもそうですけど、あこんなんあるんだって気づいて面白いなって思って調べていくのもそうですし、お客さんのためにこういうことだったらいいんじゃないっていう風なものってアイデア出して、まあ、その人と会話してるような感じなんですよ、ぶっちゃけ変わんないです。だから関係性が友人だとあるけど、そういった方々は関係性がないからお金を払っていただいて、まあエントリーしていただくっていうでね、ちょっと上から目線になるんですが、別に上からでもなく、そのアクセス可能権みたいな感じで、僕にね、いただくっていうのがまあいいんじゃないかなと思います。うん、そういうものが一つの、まあ、お金のいい使い方なんじゃないかなって。で価値感じてもらえなかったら払わないわけじゃないですか。そうそうそう、でいいかなと思いました。っていう意味で、働く、学ぶ、遊ぶの、ポイントがまさにこの仕送り、というものですし、であとそうそうそう、だから仕事ですかって言ったら仕事だし、遊びですかって言われたら遊びだし、学びですか、学びの学習活動ですかって言われたらそうですっていう、全部イエスなんですね。であとはプロジェクトっていうのがあるかなと思います、だから次元というか期限がついている。ただこれ別にじゃあ1年後終わりますとかはないですし、10年後に終わると思いますとかもなくてですね、僕が飽きない限りっていう風になっちゃうんですが、多分飽きないと思うんですけど、変えていくから、一生やってると思います一生やってるってちょっと重いですけど、楽しいですよ多分ね、うん、やりましょうリスナーのあなたに呼びかけてます。やりましょう、一緒に来てください、仕送りスペースっていう感じです。でまあ結局ね、何やるのって言ったら、あの別にビジネス書を読んで企業の勉強して、じゃあビジネスやりたいっすっていう人が来ても全然いいですし、 NPO 活動してて社会活動したいんだけど、なんか事業的な収益上げなきゃいけないから、なんか相談乗ってくださいみたいなのもいいですし、何でもいいんですよ本当に。あの反社会的とか、なんか何それみたいな、やべえビジネスじゃなかったら、なんか人騙してねみたいなじゃなかったらいいです。でそこはですね、僕が、まあチェックというか、僕がねやり取りしてて、ね、こいつはやばいやべえなってことはもちろんその人に言わないですけど、ちょっとさすがにってことにはまあ、しかるべき措置、まあ番とかね、そういうのもできますからね、うん、対応はこちらでやっていくんで、 まあまあ全然ね、人もいないですし、楽しいところかなと思います。最初に来てワイワイやるときにはいいかなと思います。で、だからプロジェクトとしてはあまり、期限がないからプロジェクトっぽくないんですけど、まあ僕の中では一番、熱いというか、まあやってきた、のがあると。で、まあそういう試行錯誤なり、あとプロセスですよね、過程を持って、ドンとぶつけていくんで、あとはもう、信じていく、やるしかないってことで、あとはもう広がるか、広がるって言ってもね、もうなんか何万人とかじゃないからですかね、何千人もいらないですよね。うん、まず数十人、数百人もいかないですよね、多分ね、って僕思ってて、ね、どう思います？そう、あのそんなに仕事作りしたい人いるのかなっていうね、あの逆の意味もありますし、あと仕事作りしたいし、なんかいろいろやりたいんだけど止まってますっていう人がめちゃくちゃ多いじゃないですかって思ってるんですよ。データ、これ僕の偏見じゃなくてデータからも明らかで、フリーランスが起業家とかなんてめちゃくちゃ少ないじゃないですか。うん、っていうかデータとしてね、何でしたっけ、400万500万人ぐらいしかいない。でそのね、自営業者っていう人も入れてもそんなもんですよ。家族の自営業者みたいな、700万とかっていうデータ少ないみたいな。でランサーズが上げてるやつで、なんかね、なんか1000万人とかいたんですけど、いやそれさすがにそのちょこっとなんかライターでなんかやったら、フリーランスがさすがにちょっと言い過ぎじゃないかなみたいな感じもあるんで、ちょっと上ぶれしすぎじゃないかっていうふうに読んでますね。だからなんか調査によって違ってくるんですよ、数字が。内閣府だと200万300万、わかんない。そう で会社員の人とかが副業してるのも、実際にやってるのが1割ぐらいしかいないっていうデータがあって、少ないみたいな。そうだから多くの人は副業もしないし、何でしたっけ、 AI もね多分使わないし、そうそうそう、職業とかね、仕事によりますよ、よりますけど使わないし、結構そこでな、何していいか分かんない、止まるんですよね。で時に、はい待ってましたってことで仕事繰りですよ。なんかやりましょうっていうまずなんかやりましょう。はい、でなんかやってって、なんか糸口やってって見つけていくしかないですね。なんか誰かにこう待っててこれやってくださいみたいなのじゃないですからね、何にも起きないから本当に。そう、そういう意味では意思が問われて、いや何がわからないのかっていうのは伝える人が、伝えていただく必要がありますし、何がわかるのかっていうのも伝えていただく必要があるし、あと同時に別にここにね、僕もですが正解持ってるわけじゃないんで、やってって作っていきましょうよっていうのが、まあ非常にフラットになっていくかなと思います。フラットっていうのは対等ってことですね。だから、そういうのが嫌っていうかね、向いてないというか、ちょっときついなっていう人もいると思うんですよ。だから別に その対等がきついっていう人に無理に来てもらうってことはないから、いい感じで人が絞れてたりくっていう感じがしてます。はい、まあ知らないです、あのどうなるかは分かんないです、やってってどうかって感じです。まあ頑張ると言っても別になんか頑張ってなんか、来てくださいっていうのも、おかしな話で、頑張ってくださいっていうのはなんか試食してくださいみたいな感じにあんまり声上げても刺さんないじゃないですか。よくあるジレンマで、その対象者じゃない人を呼び込んでしまう可能性があるから、そこはちょっと冷静になりつつも、とはいえ言わなかったらいけない、伝わらないのもあるから、まあ、ここでポッドキャストで言ってるのは、その僕なり その気持ちを、ね、その整理したりとか、なんて言うんだろうな、その冗談でやってるわけじゃないですよっていうね。まあ、それはあの、ね、関わってくれた人だったら分かるけど、関わらなかったら、ね、この人何者だっていうふうになるのは分かってるんで、まあ、そこは、信頼関係というかやり取りをしてって気づいていくというしかないかなと思ってます。ちょっと長くなりましたけど。で、そう。で、プロジェクトって話をしたときに、今までいろんなそのプロジェクトというか、まあ企画なり、友人と立ち上げたものとかいっぱいあったんですけど、それって今どうなっているかって言ったら、まあ基本的には終わってますよね。終わってるというのは終了というか解散したり、終了したり、してます。で、それって、まあ人間関係の問題が起きたっていうことは、あんまりなくて、ないわけじゃないですよね。あんまりなくて、まあ人間だからそんなもんありますよねっていうぐらいなんですが、結局飽きたり、そのね、あと、その、それぞれの立場というか状況があると、まあ、それこそ20代だったらいろいろやりたいっすよねっていうのがすごくわかるんで、いろいろやりたいっすよねっていうふうに、ちょっとできなくなったっすねっていうのがあったりして、で30代になってくるとちょっと安定してきたりしますが、まあ、とはいえ、まあ、今40代ね、40、今、いくつだ、今43です。はい。 43歳やらせていただきます気持ちは20代ですが、まあそういうところでプロジェクトはいろいろあったなって思った時に、揉めてなんかってあんまりないですよね。まああんまりうまくいかなかったやつもあります。でただ成長変化とか変化がない、飽きるとまあダメで僕が動けなくなるっていうのがあります。そういう意味ではプロジェクト思考っていうのがまあ染み付いてまして、なんか期限切ってやったりとか、あとちゃんと考えてやらないとダメっすよね。でちゃんと考えてやらなきゃダメって言われてても、ちゃんと考えてこういうふうに決めてやれってことができたりできなかったりするじゃないですか。いろいろあるなって思いながらも、あると。で、じゃあその仕事の話っていうふうに寄せていくと、僕がですねそれ信頼いただけなかったら次の仕事がないっていうのがフリーランスなわけですよ。でこれはですね厳しいように聞こえるかもしれません。フリーランスとかもし憧れている人がいたらね、特に20代の人とかでなんかやってフリーランスやってみたいとか、まあ、40代フリーランスやってみたい人がいらっしゃるか分かんないけど、まあ、とりあえずなんか違うやり働き方したいみたいな人がいらっしゃるとするじゃないですか。リスナーのあなたがね、それは厳しそうに聞こえるじゃないですか。信頼がとかスキルがって、あのね多分それはちょっとだいぶずれてて、単純にその目の前の人に挨拶して、これやっていきましょう、気持ちよく仕事していきましょう、で連絡とかして状況を伝えたり、なんか体調が悪くなったら体調悪いからちょっと納期遅れるっすとか、ごめんなさいここどういうことですかってわからないことを伝えたり、こうした方が良くないですかって提案したりみたいなことがってどう思います？普通だと思います？その社会人になって仕事したっていう、何か仕事の経験がある、就業の経験があるとか、就業の経験じゃなくても起業でもいいんですけど、それって当たり前だと思う方多くないですか？もしくはそんなことやるのって思う方多いですか？わからないですけど、そんな当たり前ができたら、OK です。OK っていうのはそれで稼げますよみたいな保証しないですよ。だけどそれをやって信頼されないことはないですよねっていうのが、もうそこは安心してください。だからものすごいなんかすげえみたいな人になる必要性はないっすね。なりたかったら知らないですよ。その著名で有名になりたいっていうだったらいいですよ。で僕はそれはないです。ないですね。むしろ、引きこもりっていうのはちょっとやりすぎですけど、前に出ずに、裏方で企画してた方がいいかなと思ったりするんですけど、僕はまあ喋りますし伝えますから、いっかみたいな。今はなんかこうやってねどんどん出てっていって、どこまでできるかやってみようかなっていう、こうすごいフレッシュな気持ち僕だけかもしれませんけどね、なってるんでいいやって思って、つまり要は当たり前のことっていうことができてたら信頼されますよっていう。そうだから、なんかもしかしたらこれ聞いてる方ですっげー落ち込んでる人がいたかもしれないですけど、落ち込んでなくてもいいんですけど、できますよっていう、そうです、そういうことができない方も結構いらっしゃるわけですよ。だからフリーランスになってるケースも多くて、要は仕方なくフリーランスでしか、要は組織で働けない方もいらっしゃって、これはいい悪いというよりも適性の問題ですね。だから僕も良くも悪くも組織で働けない側の人間なんで何も言えないかなと思います。もちろん働いた経験はあるので働いててよかったなと思います、そういう意味でね。そうだから悪く思ってもらわないっていうか、だったらそもそもいいわけで、というかそうやって丁寧にってやっても提案したりね、なんかやってってこの人ダメだなとか変な人なんてことはないわけですよ。そうすると、信頼残高という方がいいか適切か分かりませんけど、信頼が溜まってくるんですよね。そうすると、仕事が次来ます。はい。だけど当然その仕事って、相手が経営者もしくは、部長というかそのね仕事を持って会社員とかの人は立場に人もいっぱいいるわけじゃないですか。当然ね、権限持ってるかどうか分かんないですけど、その人から来るかどうかは相当まずいことしなければ来るんじゃないですか。ただタイミングもあるし、そのね合うか合わないかもあるじゃないですか。予算なりなんかあるから、それで合うかは分かんないっすっていう世界ですよね。いや本当それだけですっていうふうに考えていった時に、なんかめちゃくちゃ変なことも別に起きてないしなって思ったんですよね。要はこれは僕に対する自分に対する自信ですね。そんな変なことは起きないんじゃないかってぐらいです。もちろんだからといってうまくいくっていう意味じゃないですよ。その僕と話した人がみんな成功するのはちょっと気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪いですよね。で成功って何ってなりますし、そう。何でもそうなんで、そう。一個一個固めていくというか、一歩一歩やって一個一個固めていくしかないかなっていうのが、 あるよなっていうので、そのプロジェクトの感覚とかプロジェクト思考みたいな感じですけど、そういうのも、思いました。で最後にまたちょっとくどいんですけど、結局僕のその情報をね得たりとか得て、これ面白いんじゃないですかって言ったり、あとやり取りしたりっていうところで、まあその対価、そこの対価ではないんですけど、結局時間がかかってくんで、そこに対してやっぱりその正当なフィーというか、お金ってやっぱ請求してた方がいいかなっていうのがあるわけですよね。でちなみに僕のその単価っていうのは別に隠してるわけじゃないんですけど、しごくりブログにも一応書いてあるのかな。ただもう今アップデートしてまして、その、まあ、例えば、まあ、高いか安いか置いといていただいて、そのアイデアの壁打ちみたいなやつですよね。そのビジネスの壁打ちとかアイデアの壁打ちみたいなのを通話でオンラインでやると、これは別に払えってわけじゃないですよ。こんぐらいで単価でやってますって話なんで、しれっとなんか聞き流してもいてもらっても全然いいですが、いくらだったかな。あ、でもこれテキストログに残るんか。まあいいか。30分でまあ5000円ぐらいでやってます。うん。30分単位ですね。そういう意味ではね。5000円ぐらいですと。はい。で、その、アイデア出しってことで、その、1時間とか喋っ、まあ1時間くらい限界ですよね。で、もうちょっとなんか、アドバイスしてくれとか、なんか欲しいってなると、まあもうちょっと載せて、まあ、1万5000円とかどんどん載せていく感じになります。で、アイデア出し自体ってよく言ってるのは、まあ、ココナルとかでもやってるんですけど、それは3万円ですね。3万円っていうのは、1週間2週間ぐらい時間いただくんですけど、正確にはですね、時間数がだいぶもう決まってまして、これは時間を決めてやってるんじゃなくて、だいたい決まってまして、だいたいさっきの単価で、オンラインで30分5000円でしたけど、その場合ですね、時間だいたい5000円ぐらいになってます。つまり5時間ぐらいいただいて、4時間でそのリサーチしたり収集したりして1時間でまとめるみたいな感じでアイデアをまあ出す、ここから10個ぐらい出すみたいなことを、まあ2万5000円とか3万円ぐらいでやってますね。だから3万円か、うん、そうですね。だからそのぐらいの時間でやってる感じです。だから期間は1週間とかですよね、うん、でまあ他の仕事がなかったりすれば1週間決めて、そのお客さんのね、そのヒアリングしてアイデア出して終わりって感じに、してます。はい。で事業企画とかもうちょっとなんかこのビジネスっぽいやつだと、リサーチとかになってくとだいぶ高くなってって、まあ単価だと時間1万円ぐらいになるんですが、まあ、それでも、20万とか、30万とかその金額のね予算によってくるんですけど、それでまあ数十ページのアウトプットを出すみたいなことをやってて、これはリサーチの方です。まあそれぐらいの単価感でやってますと。でただくどいですけど、まあ、これがですね結局僕にとってそれらを無償で提供しようとかそういうことではもちろんなくて、僕がしごくりっていうわけでやってるから、そのやつをねうまく使ってくださいって感じですよね、うん、だから別に僕を無料リサーチャーとかっていう風に使っていただくっていうのとリスペクトがないから微妙になってくるんですけど、そこはなんかリスペクトをしつつ対等にうまくやれてったら、まあ、あとはねお布施なりメンバーシップでいただければいいかなっていう感じに、捉えてます。はい。で結局ですね、それも体験してもらったりなんかねやり取りしてもらわなきゃ分かんないから、別に今の機微を請求するってわけじゃないですからね、うん、やり取りして、人であればって感じです。はい。だから多くの人にとってはまず無料参加で、その次に頑張っていいんじゃないと思ってくれたらメンバーシップで月500円払っていただいて、それ以降はあとはもう僕のことを信頼をいただいて、てか信用いただけないと仕事にならないですから、信用いただいてから話が始まる感じなんで、まあ、そこまでいける関係性を築けるかはもう、僕もですしリスナーの、まあ、あなたがねもし参加いただけるんだったらそこで始まっていくっていうだけですから、なんか別にその心配していただかなくてもよくて、うん、つまんなかったりなんか違うなと思ったら全然、抜けていただいて大丈夫なんで、楽しくやっていければいいかなと思ってます。あ、だからそういう意味で僕の仕事作りの実績ってことでいくと、そのアイデア出しですよね、本当に無料から始めましたし、やってって今こうなってるのはありがたいことにいろんな方に、まあ、鍛えられて、いったと。でそのアイデアとして微妙だったっすねっていうのはもちろんないわけじゃないです。でもほとんどないっす、それは。そう、ないっす、微妙だったっすねっていうのは、そもそもなんか、事前のやり取りで、なんかズレがあったりすることが多くて、うん、そこ説明してもね、ダメだったから、もうこれは無理かなっていうケースですかね。イレギュラーケース、もう数パーセントですか。100件やってな、1件当たるぐらいのやつです。はい。だと思ってます。 そういうのはね、連発してたらダメですけどね。で、あと、リサーチについても、前職でですね、まあ、その、不動産鑑定士さんの事務所にいたんですけど、そこでいろいろ調べたりとか、なんか数値、社長から特にですね、データ大事だよねっていうこと言ってて、まあ、ロジカルになんかデータと紐付けてってことを言われたんで、そういうのをよく調べてたんですよね、そういう意味では。で、結構調べていくところで、別になんか専門のなんかリサーチ事業とか、リサーチなんだっけ、リサーチャー経験とかそういうのはないんで、何でしたっけ、あの定量分析とかでなんか、統計使ってとかは全然できないんで、それ求められたら困るんで、僕はやらないし、やれる人に振りますが、そういうのはできないです。だからやれても定性分析でしょうね、その見たやつでどう思うかとか、うん、N イコール1ヒアリング用のするやつとか、あとはリサーチとして本当に情報を持ってきて、デスクトップリサーチですね、情報を集めてそれを分析する。で、これがディープリサーチなんとかでどんどんできちゃうんだけど、まあ一つのその人間ね、ここでも話しますけど、人間側が勝てる、まあ僕が勝てる部分では、結局それが どこの程度、筋がいいとかいけてるかとかっていうのはやっぱり判断したり考察しなきゃいけないじゃないですか。そう、出てきたものを判断する。じゃあなんでそれが言えるかってことはどこまでいきますってなるじゃないですか。その確からしいっていうのことを言える。でもそんな全然これ確からっぽくないよねとか、全然いけないよねってことを、いけるっぽいです、 AI が言ってましたっていうんだったら、もう全然全然ダメっていうか、そこにお金払わないですよね、うん、だからそこはなんか担保して自分の経験とか判断で蓄えてきたものでなんとかするしかないし、蓄えてるのもどんどんアップデートしていくしかないかなっていうふうに思ってますが、まあそのリサーチっていうのの仕事もまあ作ってきたというか、やってきたんで、あ、なるほど、リサーチしてアウトプットするとか、お客さんの、求めてることを調べるってことでも仕事になるなっていうのは確かに得てるわけですよね。でもまあ僕からすると仕事作りってそんな感じで、分かりやすいのはね、あとはその細かいやつとかね、なんか文章を添削するだとか、なんか本当に細かいのをちょろちょろちょろちょろやって、要はそれなんでやってるかって言ったら飽きちゃうんじゃないですかね、多分ね、自己分析で。だから飽きないようにいろいろやって刺激して、あ、こんなこともできるかもしれない、こんなこともできるかもしれないってやってった方が面白くないですかっていうところが僕の、投げかけです。で、世の中にそういう人ばっかりではないのは分かってるからいいんですよ。だからまあ僕のこの動きが面白いなと思ってくれた人はぜひ、応援してもらえばいいですし、あ、応援してもらえれば全然嬉しいですし、何でしたっけ、その一緒にやりたい、一緒にやりたいっていうのも変です、僕と一緒に別にプロジェクトやらなくてもよくて、あなたの何かやりたいプロジェクトが仕事作りを応援することはもちろんできますから、気軽に、一緒に楽しんでいければいいかなと、思いました。はい、ちょっと長くなりましたけど、そんな感じで、まあ、まとめますと、メンバーシップみたいなのを始めたよってことと、仕送り自体っていうのはあのプロジェクトだよみたいな、あとプロジェクト自体はそんなになんか揉めてないはずっていうね。そう、あとただ揉めるというよりもなんかつまんなくなるのはその人ですよね。人が変わっちゃったりとか、人に紐づくことが多いかなって思います。で、なんでかって言ったら結局それ人との関係を大事にしてるからであって、なんて言うんだろうな、なんか人脈なん人脈がみたいな、ちょっとこう気持ち悪いって言ったら怒られますけど、ちょっと違いますよね。うん、人脈って言われて、その物みたいに人を扱わないでくださいっていうふうに思いません？で、僕はそういうふうに思うので、なんか、微妙じゃないですか。そう。僕のこと、僕に対して、なんか、いい情報があるとか、いいアイデアを持ってるとか、いいね、アウトプットとか、いい、なんだろう、こう、ずらしとか視点を持ってるってことはいただいてもいいですが、その僕が持ってる人、僕がつながってる人とか、僕自体のつながり自体を人脈みたいにして、なんかどうこう言われるのは、なんかちょっと心外だなとか思ったりします。うん、まあ別にそんなね、なんかすごいつながりがあると思ってないですが、ただ、関わってる人には全然、ね、いい感じで、お付き合いしていただいて、楽しくやらせていただいてますぐらい。これ何なんですかね。わかんないけど、そんな感じです。そうですね。で、あとは、そうですね、その仕送り活動というものも、まあ、結局、ね、単価とかそんな、ね、目安みたいなのと話しましたが、それは別にあえて業務として仕事としてやってる枠でやってるってことですが、それは別に仕送りやって仕送りに来た人に請求するってわけじゃなくて、くどいですけど仕送りは無料で参加できますので、お気軽にどうぞということでね、仕事作りしてみたいなって 方に来てもらいたいです。はい。で、で、その、さすがに、その、全部無料で、オラーっとはできない、やれないんで、アウトプットとか、それなりにしていきますし、その、何でしたっけ、ビジニューみたいな新しいビジネス、これ、どうすかみたいなとことか、こんなニュースあったけど、どうすか面白いすかみたいな感じでやっていくし、まあ、そういうので反応せますから、あの、まあ、限度はあるんでしょうが、そういうところでやり取りしていって、価値を、ね、参加していただいた方から、あるなと思ったら、そのメンバーシップ月500円になるんですが、いただいてって感じです。はい。で、そこにですね、まあ、ちょっとしたリサーチとか、こんなありますよってことも、ある程度はできます。で、ちなみにそのある程度の人数は、なんかリアル数字ですけど、そうですね、その週に、3ぐらいかな、3人ぐらいかな、多分ですけど、たくさんいすぎると人が結局できないんで、あ、もちろん、その、人数が3人しか入っちゃいけませんってことじゃなくて、その同時に対応できる人が限られるってことですね。だから、これはもう僕の、まあ、責任というかやり方なんですけど、やっぱ来てもらう人にお互い協力して、あ、こういうのありますよっていうふうに、要は、まあ、集合値じゃないけど、自分の考えていることとか、調べたこととかを共有していただくと、まあ、こちらもね、出していけるし、お互いこう、なんて言うんだろう、ギブするっていうとね、ちょっと、自己啓発集がするかもしれないけど別にいいじゃないですかお互いギブしてってその高め合っていくと、でそのテイクだけしてってなんか奪ってこうみたいな人だとちょっと協力できないかなっていうのはまあ分かるじゃないですか、やり取りしてたら分かるんで、それは見極めつつ、楽しんでやっていければいいかなと思います。なんか仕送りの宣伝みたいになっちゃいましたけど、まあ実際宣伝ですね。そうそうそう、これからも、盛り上げて行きたいと思いますので、引き続き仕送りラジオ、これのポッドキャストですね、もういいですし、あ、そうです、だからゲストに来ていただいてもいいですね、その話ね。でゲスト恥ずかしいって人だったらなんか相談してレターとか出して、あ、レターじゃなくてもいいか、まあレターでもいいですけどね、でもいいですし、いろいろな企画ができるんじゃないかなと思いました。どうです、やりませんか。というわけで仕送りラジオの大橋でした。はい、というわけで、今回は終了したいと思います。少しでもですねヒントになる点があれば、嬉しいです。以上、仕送りラジオ大橋でした。失礼いたします。